私たちのために十字架にかかり、三日目の間死に期待しながら、御言葉に聞いていきたいと、ちょっとこっち行ってくれ思います。ですね、雪が、この年末年始ですね、雪が今回は降りました。私、長崎に88年に来まして、23年目が始まるわけですけれども、ですね、雪は何回かすごく降ったことを覚えているんですけれども、年末年始にこのような形で雪が降ったのはあまりなかったような気がいたします。今回、昨日は1月1日の特別礼拝の時思ったんですけれども、何人かの方はですね、雪で来れませんでしたですね、今日第一礼拝に来られた方もおられまして、昨日は雪で来れませんでしたということでしたけれども、そういう方もおられまして、やはり九州の方はやっぱり雪が降るとですね、道路がいっぺんにダメっていうか、ちょっと危ないのでですね、来れなかったことをお話したんですけど、今日は晴れてきて、来ることができて本当に嬉しく思っています。で、それでですね、その雪がすごく降った時ですね、大晦日および三十日ですかね、すごく降った時がありましたよね。その時ですね、私はちょっといなかったんですが、朝カーテンを開けてですね、時ですね、雪がもう降ってたわけですね、バーッとね。それじゃあですね、うちの小さな子供たちは、小学生の子供たちはなんか大喜びでですね、ベランダが少しありますので、そのベランダに飛んでいってですね、もう雪だるまを作ってですね、大中小小小小っていう5つ作ったんですね。大中小小小小っていうね、すごい5つ作ってですね、なんかこう大はしゃぎをして雪の中でやってたそうです。ところが大学生や高校生の上の子供たちはですね、このヒーターとかそういうね、そういうところから離れようとしないでですね、こう見ていたそうでありますね。そしたら上の一人の男の子が言ったそうですね、神の国はこのような幼子でなければって言ってたそうですけども、本当にそのこう幼い子っていうのはこう素直にこう単純に喜ぶわけですね。神様の言葉に対してはですね、私たちは本当に幼い子のような素直な心で、ぜひ皆さん聞いてほしいと思います。聖書の中に蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさいと書いてあります。確かに私たちはいろんなことを見分けていく必要があります。本当に神のものなのかどうかね、いろんなことに関してただ単純に受け入れるだけじゃなくて見分ける必要は確かにあります。特にカリスマの働きの場合は本当に神のものは見分けないといけません。しかし神様の言葉に対しては、神の言葉に対しては幼子のように素直な心で受け取っていくということがとっても大事なんですね。これをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。そのことをすごくね、思わされた時でした。で、実はですね、長男が帰省しておりまして、車でですね、DVD を借りに行こうということになったんですけれども、雪が降っていて車がとてもこれ危ないと、ね、うちはノーマルタイヤですし、しかもタイヤあんま変えてませんのでツルンツルンですから、でやめることになったんですね。で、長男戻ったんですけど、下の子供たち4人がですね、じゃあ歩いて行こうということになって歩いていったんですけど、雪の中はですね、雪合戦しながら歩くは、こう雪がバーってこういっぱいでしょ。そしたらですね、僕は雪だるまを作ることも、雪を投げることよりも、こういう雪に飛び込んで滑り、こう滑りたいんだとか言って、雪に向かってドバーッと滑っていくんですね。よくやるなと思ったんですけど、道路だと危険なので、駐車場のところにね、車はもう止まらないのは確実なところで、雪が降れているところで、ここならやっていいとか言ってですね、やって楽しみながら行ったら30分間があっという間に過ぎたんですね。で、借りてまた30分かけて帰ってきたんですけども、非常に楽しい時で、一生思い出になるだろうなと思ったんですけどね。家で縮こまって寒くしているのも一つですけども、本当にそこで楽しむこともできますね。どうだ、皆さんですね、神様の言葉に対して本当に素直な心で受け取って、それを喜び楽しんでほしいと思います。で、その時受ける恵みというのは大きいんですね。で、実は今日の御言葉っていうのは、今お話したことと後で関わってくるんですね。で、そのことをぜひ覚えてください。もう一度今日ね、開きました御言葉、もう有名な御言葉です、ね、歌にもなっている御言葉ですけども、第2コリントの5章の17節、今日の長崎教会のディボーションが第2コリントの5章だったんですけれども、その御言葉ですね、もう一度読みします。351ページ第3版の方は、第2版の方は320ページ、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここ書いてますね、誰でもキリストのうちにあるならと。これは深い御言葉ですけれども、キリストを信じ、キリストと共に歩み続けているなら、その時その人はキリストを信じ、キリストのうちに、キリストと共に歩んでいるならば、その人は新しく作られたものであると。もう古いものは全部過ぎ去って、見よ、 すべては新しくなりました。これ新しくなりましたっていうのは完了ですね。今日歌いませんですけども、10週の4番にリバイバルハツカムっていうのがありますね。リバイバルハツカムってね、あれはちょっと高校の勉強になります、中学の勉強になりますけども、現代完了形ですね。つまりもうリバイバルは来た、今ここに来てるっていうことですね。これももうあなた方は新しくなった、すでになってるって完了してるわけですね。だからイエス様を信じた時、私たちは新しくなったのです。で、これは間違いなく真理なんです。聖書が言ってるのは真なんです。でも確かに私たちは新しくされたんですけれども、自分がこうクリスチャン生活を歩んでいく中で新しくなったって思えるところとあんま変わってないなって いうところもあったり、ある時は新しくなったんだけど、ある時はなんかちょっと言葉が悪いですけど、元の木阿弥じゃないけど、なんか全然変わってないじゃないかなって、自分に関しても人に関しても思えてしまうことからがあると思うんですね。どうしてなんでしょうかね。今日はそこをですね、チェックしたいというか、御言葉から学びたいんですね。で、人はですね、皆さん、霊と心と体から人は成り立っています。今日ちょっとホワイトボードが奥になるからちょっとあれなんですけども、霊と心と体になってるんですね。で、ちょっと聖書を開きますね。第一テサロニケの5章、有名なところ、いつも喜んでいなさい。大切にせい、すべてのことに感謝しなさい。その後に、見た目を消してはいけません。余計な一緒にしてはいけません。すべてのことを負けて本当に良いものを守りなさいっていう有名な御言葉の後に書かれている御言葉に見ようと思います。第一サロニケの5章。第3版の方は401ページです。第二サロニケの5章ですね。有名な御言葉は16節からありますね。今日はここは関係ないんですけども、ちょっと読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストですね。あって、神があなた方に望んでおられることです。御霊を消してはなりません。予言をないがしろにしてはいけません。しかし、すべてのことを見分けて、本当に良いものを固く守りなさい。悪はどんな悪でも避けなさい。とっても有名なことが並んでいますが、その後にね、大事なことが書いてあるんです。23節。平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの来臨の時、責められるところのないように。この後です。あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように。霊、魂、体って書いてあるんですね。で、私たちは霊と魂と体、魂ってのは心と置き換えてもいいんです。霊と心と体から成り立っています。で、霊は人間はあるんですね。神に授けられた私たちは霊があります。ところが、イエス様を信じてない人はこの霊が死んでる状況なんです。生きていません。だから神様と交わるのはこの霊なのです。霊の部分。だから、イエス様を私たちが信じて、この十字架によって罪が許されていることを、イエス様は身代わりに私の罪の身代わりとなって十字架で死んでくださったことを、私たちが信じて、悔い改め、そして、イエス様は3日目に生まれて復活されたことを信じて、告白したときに、救われるっていうのは、この死んでいた霊が許されて、生き返るわけですね。そして、神と交われるようになるんです。だから、イエス様を信じた人は霊が生きております。で、神と交わる。で、神と交わる部分は霊なのです。これね。霊ってこういう霊じゃないですよ。間違いなくてね。ね。これ霊なのですね。ね。こうなんですね。で、この部分なんですね。で、私たちのこの体は、やがて朽ちます。ね。しかし、いつも言いますように、この霊が復活の体をいただいて、永遠に天で生きるわけですね。わかりますね。でも、動物には霊はないですね。心はあるけど。これ、すごく大事なところなんですね。だから、イエス様を信じている人は、もう霊が生きて、新しくなって、神様と生きた交わりができるんですね。だから、賛美をしたときに、神様と生きた交わりをしています。お祈りをするときに、私たちは、神様と生きた交わりをしています。一方通行ではありません。聖書を読むときに、神様からの語りかけを受けながら、私たちも神様と交わりができるわけですね。ただ、知性で読むだけではありません。知性で読むこともとっても大切です。とっても大切ですけれども、ただ知性で読むだけではなくて、私は、このね、霊に感じるわけですね。霊の賜物なんですね。だから、聖書を読んでると、よく分かっても分からなくても、何かこう霊的に力が出てきたり、信仰が湧いてくるでしょ。で、聖書を読んでないと、ね、一生懸命熱心になろうと思っても、気がついたらすごく不信仰になっていたり、全く予的な考えになったりしませんか。はっきり聖書のロマ書の中に、信仰は聞くことから始まり、聞くことは神の言葉によるのです。キリストの御言葉によるのですと書いてあるんですね。御言葉を聞くことを通して、霊の糧なんですよ。一般の食物でもそうですね。今日朝ごはん食べてきた人も来なかった人もいると思いますけれども、お正月はお雑煮ですかね。ね、食べれますよね。で、すごく自分の口においしくて、栄養満点の日もあれば、今一つの日もあると思うんですよね。 でもどちらであっても体の栄養というか糧になりますよね、食べていれば。御言葉もすごく感動できて涙も流れる日もあれば、別によくわからない時もある。でも触れてれば霊の糧になるのであります。わかりますかね。これなんですね。これは間違いなくイエス様を信じた私たちはみんな新しくされてるんです。もうすでに新しいんです。生きてるわけですよ。で、神様とそこで交われるわけですね。で、これに関してはもう新しくなっちゃってるんですね。今日皆さん信じてらっしゃいますよね。韓国から来てくださってるゲストの方いらっしゃいますけども、皆さんホイルネスの方で、私もともとメソジストなんですね。だから清見派ですけれどもね、みんなイエス様を信じてるわけですよね。だから新しくなってるわけですよ。で、まだ信じてない方は、この例はまだ新しくなってないんです。だから伝えていく必要があるんですね。そしてその人が本当にイエス様を信じた時に、その霊は新しく変えて生き返って神との交わりに入るんですね。だから信じてない人は神様がいるかどうか本当のところよくわからないというのが一番正直だと思います。霊が、ね、死んだままだからですね。ところがですね、皆さん、この魂と体、心と言ってもいいです。魂、地上を祈るところ、魂と体、心と体はですね、信じることによって霊が生き返って精霊に満たされて、ある場合はもう頑張らなくても、なんかもう喜びが溢れてきたり、ね、本当に聖書の言葉がもう心に飛び込んできて、本当にそうなれる時もあるんですが、信仰生活を進んでいくといつもそうではないことに気づき始めると思うんです。この心はですね、ある時はイエス様を信じているにもかかわらず、世の中と人と全然変わらない、イエス様を信じる前と同じようなこう心になったり、思いになったり、そういうふうな行動をしてしまうことってあると思うんですね。ないですか？あるでしょ、ね、あると思うんですよね。で、その時私たちは新しくなったはずなのに新しくなってないわけなんですよ。ここなんですね。で、実は心と体、心に関してはですね、ロマ書を見てください。ロマ書の12章、ローマ人のための12章を見てくださいね。後で例話をお話しますから、まず学びをしますね。ロマ書の12章、2節なんですけれども、1節から見ます。ね、ロマ書の12章308ページ、第2版を持っている方は280ページです。読みしますね。そういうわけですから、ロマ書の12章の1節から読みします、ね、2節ですけども、一応1節から読みします。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方のようにお願いします。あなた方の体を、この体ですね、神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。この体を捧げること、それこそあなた方の霊的な礼拝ですと。面白いですね。体を捧げることは霊的な礼拝になるということですね。ね、今日はこれ以上詳しくやりません。2節、この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるかのかをわきまえ知るために、この後です。心の一心によって自分を変えなさいって書いてあるんです。心の一心によって、心を一新して自分を変えなさいって書いてある。これは心を一新することによって自分を変えなさいって書いてあるんですね。で、私たちがイエス様を信じたら罪は許されて霊は生き返るんです。じゃあ罪はなくなるのか。残念ながら私たちは地上にいる限り、私は罪を持ったままなのです。安心してください。将来の罪も許されています。十字架で、ね、告白するとき、悔い改めるとき許されます。でも地上にいる限り、私はこの体を持っている限り、肉の体、罪の体なので、罪の体の中にいるわけですね。で、肉を持っているわけです。で、肉は御霊に逆らうって聖書に書いてある、ローマ書に。つまり肉は神様の御心、神の願うことと逆らってぶつかるわけですね。で、私たちはね、放っておくと、普通にしてると肉に従いたくなるんです。イエス様を信じていても、聖霊の特別な恵みと聖霊は助けがあるときはそうではありません。でも私たちのもともとの性質は肉に従いたくなるんです。皆さん、意識しないと感謝できないことって山ほどあるでしょ。もう自動的に何が起こってきてもですね、ニコッと笑って感謝しますって言えるようになった人は成熟した人です。 そういう人いますか？ いたらすごいですね。マーリンキャロラ、日本のマーリンキャロラですね。 ね、やっぱりなかなかそうではないですよね。ね、カチンと来たりですね、ガクッと来たりですね、悲しかったりですね、思わずもえってこうなってきて、うんとこう、いやでも神様はそう言ってるんだから感謝しようって言って、意識して切り替えて感謝するでしょう。神の言葉に従って、それが普通じゃないでしょうか。で、私たちのは肉に簡単に従って、で、この体と心は肉なんですね、まだ地上にいる限りですか。だからはっきり、まあ、ちょっと意思というと強いことになりますけども、意識して、ね、意識して、私たちは 神の言葉の方に心を向けないといけないし、神の言葉に従っていくわけですね。その時に私たちはこの聖霊の助けをいただいて、まさに心も新しくされたものとしての歩みができるわけですね。霊はいいですか？もう新しくなっちゃってるんです、間違いなく。でも心と体に関しては、私たちがこうはっきり意識して神様の方を選ぶときに、本当に聖霊の助けの中で新しくなったものとなっての歩みができるんですね。で、なんでって思うでしょう、ある方は。神様が愛ならね、まあ、心や体もね、新しくしてくれればいいじゃないかって、で、神様やってくれればいいじゃないかって思うでしょうけど、これはね、神の愛がよく分かってないんですね。神様は本当に私たちを愛されたのです。一人の人格として、天と地を作られて、全世界で命を作られた方が、私たちを一つの人格として見て、本当に愛してくださったんですね。奴隷ではないのです。もちろん喜んでね、神の愛があまりにも素晴らしいので、喜んでしもべとなりたい。もう神様の奴隷になりたいっていうことはありますよ。でもそういう意味じゃなくて、神様の私たちを本当に愛してくださったんですね。だから、聖書を通して、あるいはいろんな予言や示しやいろんな働きを通して、神様はこうすべきですよっていうことを教えてくださいます。私たちに示してくださいます。どんなことがあっても感謝しなさいって、いつも喜んでいなさいって語ってこられるんですね。でもそれを、その言葉に従って、それを受け止めて、それを応答するかどうかは、私たちの側の選択なんです。分かりますか？本当に愛する人は最後の選択を相手に委ねるんですね。イエス様は私たちを十字架で愛しきった後、弟子たちのところに現れたときに、あなたは私を愛しますかって、 Do you love me? って弟子にペトロに聞きました。質問されたんですね。命令されなかったんですね。で、皆さんですね、神様、私たちがその、ね、この地上にいる限り肉を持っていて、罪の中にあることを知っています。だから聖書を通して、こうした方がいいですよ、こうすると祝福されるんですよってことを教えてください。それを選ぶかどうかは私たちの選択なのです。で、心を定めてそれを選ぶと、神が助けてくださるんです。で、これで大丈夫だ。感情を中心に置かないことなんです。皆さん、感情がいかに当てにならないかを皆さんはご存知のはずです。今朝ニコニコ笑っていて、来る途中でつまずいて怒った人いませんか？で、さっきまで不愉快だったのにね、3秒の途中急に元気になった人いませんか？また逆に、なんかちょっと嫌なことがあったらまたガクッと来たり、感情ってまあ見事なぐらい、表に出すか出さないかは別として、心の中ではこう揺れ動いてませんか？え？で、感情は私は悪いと思いません。神様が与えてくださったもので、これは正しく用いれば感情というのは素晴らしいものだと思います。でも、感情に振り回されていると信仰は奪われるんですね。例えばさっきも言ったように、悲しいことや嫌なことがあったら、感謝なんかできっこないじゃないですか。肉は思わずもムカッときたり、ガクッときたり、と思ったりしますよ。さあ、普通の人間のことですね。でもそこで、そういう感情や思いに振り回されないで、あ、でも、神様は全てのことを感謝しなさいって言ってたなって、そうだ、その神様の言葉にたとうと思って感謝するとき、私たちは、私の心は、私の支度は御言葉によって一新されたものなんですね。それを選ぶわけですね。そうすると神様がそこに働かれるんです。そして本当に全てのことを益として変えていかれるんですね。これどうぞ覚えてください。だから、あの、心と体の部分に関しては、実はいつも戦いがそこにあるわけですね。神様の方を選ぶかどうかってね。で、本当に主の言葉に立っていくときに一新されたものになるわけです。あるいはまさに新しく作られたものとしての永遠の実、主の実を見るんですね。以前お話したことがあると思いますけれども、さっき歌いました深いため息とってのはですね、あの南田教会の、私は南カナンさんですね、吉田牧師の奥さんが作詞作曲したと思ってた、てっきり。そしたら作曲は吉谷南君なんですね。吉谷南君が作曲するとは思わなかったですね。怒られるかもしれませんけど、皆さん誰でも作曲できますいや、神様に祈って求めてください。吉谷南君が作曲するなんて考えたことがなかったですね。でも、まあ、花からあれば、カナンちゃんが作詞作曲したと思ってたら吉谷南君だったんですね。私あの歌すごく好きだったんですよねと思いましたよね。びっくりしましたけど、まあ、カナンちゃんが作詞して吉谷牧師が作曲されたんですが、実はですね、今2人目の赤ちゃんがもう生まれまして、カナンちゃんは今ちょっと仕事をしないでいますけども、彼女はですね、ある、名前はちょっと伏せておきますね。これインターネットで出しますので、ある長崎ではジョイフルみたいなところですけども、まあ、そういうレストランだけど、まあ、レストランですね、でバイトしたわけですね。 で、彼女はご存知にとっても明るい。で、友達、誰とでも親しくできる人です。で、ある時ですね、そのお店でですね、抗議企画がなされた。まあ、南九州の地域全体にあるチェーン店なんですけど、抗議企画がなされた。アルバイトの人たちとか社員の人たちみんなにこう券を配る。そこに名前書いてある。例えば、かなちゃん、南かなんて書いてある。で、そのチケットを持ってきた人は、ドリンクがタダだったかな。10%引きだったかな。どっちか忘れました。すみません。どっちかなんです。それを持ってきたら、ドリンクがタダになるか、なんか10%引きかなんか、どっちかだったんですね。でね、それでそういうのがあった。で、その何にたくさんその券で、券を持ってきて、その券の数が多かったら、東京ディズニーランド往復航空券と、東京ディズニーランドの入場券がもらえるっていう企画なんですよ。そのお店でやったん。お店っていうか、そのチェーン店でみたいな、南九州の方で。そしたらね、カナンちゃんはですね、まあ、カナンちゃんなんて失礼ですけど、すいません。昔から知ってるから。ね、カナンさんは、なんと、まだ入ってそんな新しかったのに、そこの店長は別格として、ね、もう、ダントツの一番だったんです。もういっぱい来る、彼女の名前を持って。ね、ちょうどその時私、秋元牧師の政界もありましたが、私たちも、ね、後から聞いたらその券を使ってますけど、みんなに食べてきましたけど、それだけじゃない。もうとにかく、もうあっちこっちからいっぱい来る。ね。ほいでいっぱい人が来たわけですよ。ね、でも一、あの、でも残念ながら、その店では一番だったんですけど、なんかどこかの店の人がすごかって、その南九州全体で2番だったんですって。2番は何もないのかって、1番だけだそうです。 ね、まだそうだったんですね。で、まあそうだったんですね。でも彼女は全然よかった、別にね、神様に感謝したわけですね。で、もちろんね、感謝したらそうだったんですけど、ところがですね、そしたらですね、古株のそこそこのこのご年配の方がですね、気に食わないわけですね。しかもその方は東京ディズニーランドに行きたかったそうですね。そしたらですね、彼女がダントツの1位でしょ。ね、そういう時どういうふうになるか分かるでしょうか。アルバイト経験のある方、妬まれるのです。そして職場で妬まれて目をつけられることがどういうことを意味するか分かるでしょうか。 大変なことになるわけですね。悲しいけど、ね、そしてですね、じゃあそれからですね、もう職場でですね、まあ、いわゆる陰湿ないじめが始まるわけですよね。で、でも彼女は明るくね、元気にやってたわけです。でも職場辞めようと思った、赤ちゃんのこともあるから。ふと祈ると神様言うんですね、やめてはいけません、ここで感謝しなさいって。ね、そういう声は聞きたくないんですけどね。 では感謝するわけですね。感謝するわけです。そしたらですね、ご主人の南君はケンタッキーでバイトしてるんですけど、ご存知のように唐揚げの揚げ方に関しては全国に2年連続2位ね、実力は本当は1位だったわけですよね。ね、ところがですね、それを聞いてね、そのレストランの方が言ったんですね、唐揚げそんな揚げるの前なら料理もできるんでしょ。実はこれは見当違いだったんです。彼はケンタッキーの唐揚げだけを揚げるのを回ったね。じゃあもうぜひ来てほしいとか言ってですね、南君も気持ちよくしてね、じゃあね、妻ももうすぐしたら出産だしね、もうちょっとバイト増やさないと自分もいけないから、ちゃんとケンタッキーに許可をもらってそのバイトに行きました。ね、自信満々で行ったわけですよ。そしたらですね、唐揚げの揚げ方自体が違うって。 得意だった唐揚げさえうまく揚げられなくて 大変だったそうです。でも週2回一生懸命バイトしたんで、彼は夜勤なんです。だからそのいじめの人とは合わないわけですね。そしたら、カナンちゃんは出産で、ね、自然退職っていうかね、まあ、退職になりました。で、彼は夜勤でしょ。でね、どの人が私の妻をいじめたんだろうかってこう思わずもね、探してしまったんですって。でも夜勤だからいなかった。そしたらね、実はその方がね、その方が気になったのは、自分が非力になったのを忘れましたけど、分かったんですね、会う機会ができてきて、結構会うようになったんですって。そしたらここら辺からね、こうムラムラムラってくるんですって。どうやり返そうかなとかね。 あるいはですね、一言言ってやろうかなとかね、分かるでしょ。そこまで言わなくても一言ね、妻が随分可愛がってもらったそうですけどとかね。 分かりますか。 ね、分かりますかね、人間ですから、それが来るわけですね。ところがね、神様が言うんですね、決してやり返してはいけません、感謝して彼女ですけどね、その人のことを祝福しなさいって。だからこれ説教するのは簡単ですけどね、現場で実際仕事してましてね、妊娠中の妻をいじめられたわけですからね、やっぱりこういろいろあるわけですよね。でも彼はですね、徹底して感謝したんですね。もうね、職場でも家でも神の言葉に立ったんです。彼の感情はじゃあそれを喜んでたかって、必ずしもそうじゃないですよね。やっぱりこうムラムラっときたりですね、えっと思うこともあるわけですよ。でも神の言葉の方に立って、 わかりますか、思索と思いを神の言葉に立ったんです。心を一新したわけです、神の言葉によって。何ですか、感情はすぐ変わっていません。でも神の言葉に立ったの、これ心の一新なんです。新しくされたものですよね。どうなったと思います。一月経った時に ねそのご婦人がですね、彼のところに来たんです、向こうから。そして南君の前で言ったんですね、実は私はあなたの奥さんをね、こうちょっと正直にね、こう妬ましく思ってね、随分失礼なことをしたんだって、本当に申し訳なかったってね、ボロボロ泣きながら謝ってきたんですって。ボロボロ泣きながら、ほいで南君がびっくりしてですね、いやいいですよとか言ってですね、その後は逆にすごくね、仕事をすれでもいい関係になって、とっても良くなったわけですよね。こういうことが起こるんですね。これまさに世ですよ。まさに世の社会の真っ只中ですよね。本当に私たちがこの新しく作られたものとしての歩みをしていくときに、神様がその新しく作られたものの身をつけてくださるんですね。その人がね、その職場でやけどしてとか、そういうことじゃない。そういうのはまさに我々の考え方でしょう。違う、和解できて、向こうが謝ってきて和解できて、仕事が本当によく一緒にできるようになったって、まさに神の解決というか勝利ですよね。でなんですね、それが神様なのです。で、私たちがこう本当に神様の方に心を向けて一新していくときにそれが起こるんですね。で、もう一つね、同じような話があるんですけれども、ここに今もう1月号が出てます。ぜひ皆さんこの日は取って読んでほしいと思いますけれども、ね、で自分が読み終わったらね、お友達にプレゼントしてください。いつも証がありますので、その証がぴったりの人はきっといると思いますから、この12月号、一つ前の号の12月号にダビデ村上牧師、明日から断食祈祷会があって来られますけれども、秀吉の牧師に今回立てられました、村上牧師ですね。でこの方はですね、公に書いてますからね、言いますと、ギャンブルや酒、タバコが若い頃から大好きで、なんか、のんべえの家系だったそうです。そう言われてました。牧師の時に、そういう家系だったと。それなしの生活は考えられないものだったと。ね、で、救われてからも、救われたのは14年前、もう1年になったから15年前です。洗礼受けたのは1998年1月1日です。ずいぶん前ですね。ところが、イエス様を信じて、霊は新しくなったんです。そして、洗礼も受けたんです。自分の意思で決心して、ね、でしかもこの人はその後進学校まで入ったんです、ね、検診進学校まで入ったんです。しかし心は定まってなかった。だからお酒もタバコもギャンブルも一旦あれしたんだけど、またずるずるとなったわけですね。書いてありますね、その後私は検診に導かれ進学校で学び始めましたが、まだまだ心が定まらず、タバコ酒をやめられず、ギャンブルもしていました。とんでもない話ですけど、そうだったんですね。でまた仕事を優先していて、後では進学校は名前ばかりで通わなくなり、日曜礼拝も行ったり行かなかったりとなり、神様から心が離れてしまいました。じゃあ最初決心した時の気持ちは嘘だったのか、本当だったと思います。本当に神様に人生をかけていこうと思ったんだけど、心が定まってなかったから肉に引きずられていって、もうダラダラダラってなってしまったんですよね。でそういう状況になったんですね。でもそうなるとですね、当然その結果を刈り取るんですね。神様から心が離れた結果、仕事面においても家庭面においても悪い方へと進んでいって、ね、まあ、当時彼は自分で建築会議をしてたんですけども、仕事がうまくいかないで負債が増えるばっかり、借金が増えるばっかりだったんです。でなのにもかかわらずパチンコが好きで、熊本の人はパチンコは熊本発祥って知ってました。熊本からパチンコって生まれ、日本では熊本が発祥の地なんですけども、その、ね、パチンコが好きで、彼は勝っても負けても毎日のように通ってたってんですね。でそしてますます負債が増えたと。で返済できなくなって、なんと闇金融まで手を出してしまったんですね。で厳しい取り立てが来るようになって、そして、ヤクザから電話かかるようになって、もう日々怯えて生活するようになって、どうしたかというと、ね、書いてありますよ。自分ではどうすることもできず、警察に相談に行ったこともあります。この時の自分は全くと言っているほど信仰がなく、ね、祈ったり感謝したりすることはなかったのです。皆さんいいですか、イエス様は死にたんですよ。洗礼も受けたんですよ。自分の意思で献身したんですよ。その時は本気だったんですよ。でも心が定まってなくて、肉の方に鍛えてずらずらずらって言ったらこうなっちゃったわけですね。これは十分あり得ることです、ね、そして、ね、奥さんには内緒だった。奥さん知らなかったと、ね、で神様に頼ればよかったけど、でももうこ怖いもんだから、お酒にますます逃げていったと。でどうすることもなくなった時、彼は死にたいという思いが来て、ね、 川の滝に飛び込んで死のうと思ったんですね。で、保険が自分にかかってるから、ね、事故死と思ったら保険が出るから、その保険で借金が全部返せれば、家族にも迷惑かからないし、自分がいなくなった方がいいだろうと、まあ、そう思ったんでしょうね。で、彼は釣りが好きだったので、釣りに行って、その滝に飛び込もうと思ったんですね。でも怖くてできないんです。ね、そう、ここには書いてませんが、教えてくれました。3日通ったそうです。で、3日目についにウイスキーをガブ飲みしてですね、飲まないと飛び込めないからガブ飲みしてですね、そして、ね、飛び込んだわけですね。ウイスキーをガブ飲みし、川に飛び込もうとして足がすくみましたが、思いっきり飛び込みました。これ3日目なん、実はね。そこは滝になっていて渦を巻いていました。もう死ぬんだなと思いましたが、気づいた時にはその渦をすり抜けて下流の方に流されて、何十メートル流されたでしょうか。気がつけば足が届くところにいました。もう一度飛び込み直そうとしましたが、その時に私のところに来なさいという声が聞こえたんですって。実はね、この3日目、奥さんがおかしいと思ったんですって。で、2、3日前から胸騒ぎがしてご主人のことを祈ってたんですけど、この3日目なんかものすごくおかしいと思って、ご主人のために朝からずっと祈ってたんですって。聖霊ってのを教えるんですね。鳥なしの祈りっていうのは見事です。それで、ね、その声で自殺することをやめました。今思うとその声は神様の声だったと思いますって書いてますね。そして感謝の祈りをしてしたんです。そこでついに神様の言葉に立った、感謝の祈りをしたんですね。そして、神様が触れてくださったんですね。はっと思った。何してるんだ自分は、って。そして死にたいっていう思いから生きたいっていう気持ちに変わったんですって。ここでね、そしてですね、借金のことを全部妻に打ち明けるわけです。ね、書いてます。それから妻に借金のことを打ち明けました。すべてのことを言って、すべてのことを神様に委ねようと思いました。やっと神のもとに帰ります。奥さんも全部話すんですね。で、クリスチャンの奥さんっていいですね。あることを覚悟してたそうですけど、妻の反応は意外と冷静で、ね、混乱してええって言うかと思った。そうじゃなかった。実はここに3日、私の様子がおかしいことに気づいていて、自殺未遂を起こした日においては、私のために祈ることが導かれていて、鳥なしの祈りをしていたことを聞きました。それから夫婦で感謝の祈りをしたんですね、その日。そして自己破産をしたわけですね、カードの問題があって。でも、そのおかげでしたくなかったけど、もうしたと。そして、そのおかげでカードが使えなくなって、もうお金も買えなくなって良くなったわけですね。さあ、そこから始まるんですね。そして、もう一遍神様の前に全てのことを感謝して、神様は必ず生きとしてくださるという言葉をに立って献身するわけですね。もう一遍神学校に入り直すんですね、彼は。そこから人生が変わるんです。ね、で、まずお酒ね、ギャンブルはもうこの時からも完璧にやめたんですね。この自殺未遂の時からも全くギャンブルはもうしなくなりました。パチンコはもちろん他のギャンブルもね。そしてお酒は15歳の頃から飲んでいたそうですね、のんべえの家で。ね、で、書いてます、酒気帯び運転で2回捕まってるって 、ね、すごいなと思うんですけど、ね、ところですね、さあ、ある時ですね、お酒に酔っ払ってしまって、お嬢さん、娘さんを叩いたそうですね、叱って。娘を叱り、娘の頭を殴ってしまいましたと。ところがですね、神様が守ってくださって、娘さんの方は全くどうもなかったんです、その頭が。ところが、殴った方の、村上牧師、ダビデ村上牧師ね、まあ、その時まだ牧師ありませんけど、村上兄弟は手が骨折したんです。よっぽどしたたかだったんですかね。ね、面白いですね、神の手でですね。そして、その結果、彼は書いてませんけど、2週間仕事できなくなるんです。はっきり神様だと分かったんです、彼は。真剣に悔い改めたんですね。ね、神様の守りで、娘の方は頭はどうもなくて、自分の手は骨折しました。全治2週間って、本当に2週間仕事できなかった。しばらくは仕事ができず、その時神様から深い悔い改めが導かれました。娘を殴ってしまったことを悔い改め、今まで酒で犯してきた罪、いろんなことが思い起こされて、神様の前に出て心底悔い改めしました。この後後悔なの、また本気で酒をやめられるようにと神様に祈りましたと。この日、本気で初めて祈ったんですって。真剣に悔い改めた後、本当に神様申し訳なかったって言って、こう悔い改めて、本気でお酒をやめさせてくださいって、まあ、祈ったそうですね。次の日から30年間飲み続けていたお酒を完全にやめることができました。これは直接聞いたんですね、牧師の時、流しの時に。神様はこちらが心を定めて本気になると、本当に助けてくれるって、絶対自分にはできないことをしてくれるっていう証しを、彼はもう全然気負わずに、なんかもう本当に神様はしてくださったって、こう証しされたの、ここね。で、それを聞いていた秋元牧師はですね、これはぜひ曇り寺に書いてもらえて、すぐ曇り寺に電話しましたんですけどもね、あったんですね。ね、村上牧師知ってる方いらっしゃると思いますけれども、30年間やってたことが次の日から もう飲めなくなった。で、今はここがすごいのはね、会社をお酒をやめて6年、もう今回で7年ですけども、会社の飲み会に参加しても全然お酒を欲しいと思わず、はっきりと自分はお酒を飲めないことを伝えています。これがすごいんですよ。やっぱりお酒好きだった人はお酒ができたら誘惑に普通はなるんだけど、飲み会にいくらいで目の前でどんなに飲まれても全然誘惑にならないっていうか、もう自分はお酒飲めないってなってしまう。全く変えられたわけですね。皆さん、十字架はね、罪を許すだけじゃないんです。許した後に清めるんです。そして罪から私たちを離すんです。これが十字架の力なんです。復活の力なんです。ただ許されてよかったと終わらない。許された後、その罪から私たちを清めて罪から離すんです。全く私たちはそれで新しさない。これが十字架の力なんです。でもそれを本当に受けるかどうかは、こちらがね、許されてよかったでとどまるか、本当に変えられたい、神様も感謝、このこと感謝します、あなたがどうぞ、ね、このことを許してくださいって、こう本当にそれを求めてるかどうかって大きいんですよね。これを覚えてください。その時にいいですか、変えるのは神様なんですよ。頑張って変わる必要はありません。変えてくださるのは神様、作り変えてくださるのは神様の仕事です。でもそれを本当に願い、神の言葉に従って悔い改め、感謝し、求めるのは私たちの仕事っていう言い方したくないけど、私たちの領域なんですね。あさ、変わるのは神様の仕事。自分で変わろうって頑張らなくていいです。そしたら大変なことになりますからね。でもそこなんですね。で、面白いんですね。進学校に行くようになりました。そしたらですね、朝食行ってたんですけども、なんかダメだと思った時に、神様からね、また主のもとに行こうって言葉が聞こえて、歌が聞こえてきて、そして主に立ち返ったんですけど、タバコのこと書いてますね。タバコは絶対にやめられないと思ってたって書いてます。これ面白いですね。私の父もですね、タバコはやめられないと思ったそうです。で、山田牧師、佐世保教会の面白い山田牧師、山田牧師もですね、よく私が一緒に車に乗って言うんですよね。昔牧師になる前ね、木原牧師ってね、タバコだけはやめられない、タバコ吸っててもいいですかって言うんですよね。これだけは無理です、これをやめたら奇跡ですよって。私もタバコやめられたら私は神のは何でもできるって信じれます、絶対無理です、奇跡です、これは無理ですってこう確信持ってるんです、やめれないことに。いつもそう言ってましたよね。でもね、タバコって長く吸ったらそうみたいですね。で、ところがですね、山田牧師はやめましたよね。じゃあ祈ってみましょうってね。そしてそれが教会の人たちがですね、堂々やめれますよねって言った。本人も祈った、ね、本人は祈りながら思ったそうです。そうは祈るけど無理だろうなと思って祈ってた。で、こんな無理だろうなって、もう不信感に応えられるでしょうかと言ってましたけど、教会の人たちが祈ったんですね。そしてある時病気になってですね、急性気管支炎になったんです。なった人分かりますけど、こう横になって寝れないんですね。こう座ってしか寝れないんです。それでね、でタバコ吸っちゃいけない、大地吸えないんです、そんな時は、ね、それである期間それが許された。で、完全に治りましたもんね。でもある期間許されてタバコを吸わなかったん、ていうか吸えなかったん。でも治った時にタバコを吸いたいと思わなくなったんですって。で、それっきり全くタバコ吸わなくなって、今は皆さんご存知でしょうか、仕事で車に人を乗せないといけないんですね。不動産の営業とかもしてますから、でよくタバコ吸うんですって。で、その時は我慢してるんですって。で、その人が降りて見えなくなった瞬間、アルコールで車拭いてます。そこまで変わるんですね、人ってね。考えられないですよね。これ分かりますか、神が変えられたんですよね。でも身体と本人が神に求めたんです。その時神が変えられたんですね。分かりますかね。で、この彼の場合もそうなんですね。ダビデ村上牧師の時もですね、タバコは絶対やめられないと、で頑張っても3日が限界だったと、ね、ところがですね、キャンプとか教会のキャンプとか行ってもね、隠れて吸ってたと、ね、ところがある日牧師エリシャ牧師がね、近づいてきて言ったんですって。もうそろそろ本気になってやめた方がいいと思いますよって、ね、もうやめましょうって言われたんですって、エリシャ牧師。素直ですね。その時ね、すごい神からの語りかけを感じたんですって。神様を選ぶか、タバコを選ぶか、自分にとっては選択の時でしたって書いてあります。まあ、ある方は大げさだと思うでしょうけど、本人にとってはなんかこれは本当になんか迫るものがあったんでしょうね。で、彼はですね、こう書いてます、ね、本気で神様に乗りました。すごいで、素直ですね。苦しまずにタバコをやめることができるようにって本気でやったんですって。すごく素直な祈りですね。さっきも言いましたけど、本当に素直な心で神様に御言葉に信頼して求めてください。何で言いますか、私たちは見分けることを言ってます。いろんなことからに関してね、神のものか人のものか敵のものかを見分けないといけません。でも御言葉に対しては幼子のようにしたいなってほしいんです。神様に対しては幼子のようにしたいなってほしいんですね。 ダビデ村上牧師がですね、こう本気で祈った、神様、タバコはちょっと今まで3日しかもなかったし、ね、苦しむっていうことからそれは嫌なので、クリスマスにタバコをやめることができますようにって、なんかもう真剣に祈ったんですって。そしたら1日目、2日目、3日目ぐらいから苦しくなってきたんですって。そこで今度は神様に徹底して感謝したんですって。神様感謝しますって、ね。そしたらですね、こうね、とにかく心を収めて神様に感謝し続けましたと。そしてハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。完全にタバコをやめることができました。2009年9月からやめて1年が過ぎました。書いた時にですね、今はもう、2011年になりましたから、1年と5ヶ月ぐらいですかね、やめちゃったわけですね。最近はタバコが近くに来ると、なんか嫌だって言ってましたよね。帰られてきたわけです。で、面白いですね。で、この人がね、証しの時言ってたんです。本気になったら神様は助けてくれるって。で、心を一新という時に、神の言葉に自分たちが立っている時に、神様は私たちを助けてくださるんですね。まさに聖霊を与えてくるんですね。ですから、変えられるのは神様の仕事です。一新してくださるのは神様です。作り変えてくださるのは神様です。でも、それを本当に願い、すべてのことを感謝して御言葉に立つかどうかは私たちの選択なんですね。これをどうぞね、覚えておいてほしいと思います。で、神様は私たちの霊を新しくされたように、心や体も新しくされたんです。でも、私は神の言葉に立っていくときに、その新しくされたってことが現れてくるんですね。で、そうでなければ、肉は古いまま、昔のままに引っ張っていくんです。そして私たちはその肉に引っ張られてしまうんですね。本当に神様を求めて殺されないとね。それをどうぞ皆さん覚えててほしいというふうに思います。はい、お祈りしたいと思います。天の王様、御言葉をありがとうございます。あなたは私たちを、イエス様を信じたものを作り変えて全く新しくしてくださいました。その素晴らしい恵みをありがとうございます。どうぞ霊が新しくされたように、私の心や体も一新されて、神様のものを受け続けていくことができるように、私たちがいろんな選択の時に主の言葉を選んでいくことができるように、主のものを選んでいくことができるように、聖霊様を助けて導いてくださることをお願いいたします。短くお祈りをしたいと思います。お一人お一人、主の前にですね、悔い改めの時を持ちたいと思います。罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めを神様前に出してください。神様はそれに応えてくださいます。天の父様、お一人お一人があなたの前に差し出した自分のこと、家族や友人のこと、健康のこと、心の問題、人間関係やお仕事や学業のこと、その一つ一つにあなたの解決と勝利を具体的に与えてください。主イエスキリストの皆によって命ずる。よっさりよ。関節の痛み、膝の痛み、精霊の力を吸います。よっせよ。また家族や親族の方の中にある腫瘍やポリープやがん、イエスキリストって命ずる。消えてなくなれ。耳鳴り、それから奥歯の痛み、イエス様そこに触れてください。耳鳴りと奥歯の痛み、奥歯が痛んでる方で何人かいらっしゃいますけど、ある方はお医者さんに行くように促しがあります。その方はきちっと言ってください。その中で神様がこの聖霊の力とお医者さんを通して完全に治してくださいます。天の様、今奥歯に触れ、それから耳に触れてください。耳鳴りを取ってください。イエス様やってみます。痛みを、耳鳴りを、消えてなくなれ。どうです様、躁うつ病、統合失調症、また血管中多動性障害、だから対人恐怖症、不安神経症、不眠症、これらの心の病に触れて、全く愛を恐ろしめ出しますから、その人のうちに神様の愛を注ぎ、聖霊を注いで恐れを取り除いてくださって、癒しと解放を与えてください。イエスキリストによって命ず、これらの心の病を全く愛の中で癒せるよ。イエス様によって命ずる。それらの病を出してきた悪しき霊を、その人の力せる。今晩から熟睡できるように、イエス様、不眠になっている方、昼夜逆転している方に触れてください。今晩から熟睡できるように、イエス様によって命ずる。夜眠れるようになれ。あらすばらすばらすばらすばらすばらあらばらばらすんでらすばらすばらすばらすばらすばらすばらあらばらばらばらすんでらすばらすばらすばら。皆様ありがとうございます。感謝いたします。もうすでに私はあなたに語りましたが、新しい お仕事でしょうかね。なんか新しい事柄を神様が導いて、あなたは踏み出しました。でもこれでよかったのかなってふっと不安になっている方がいますけれども、主は言われます。恐れずに進みなさい。私があなたと共にいる。確かにいろんな戦いは許されます。しかしその戦いの度ごとに感謝をし、そしてあなたは私に求めなさい。私はあなたに具体的に語ろう。そしてあなたはその言葉に従ってくるときに、守りと助けを具体的に体験していきます。恐れてはいけません。退いてはいけません。感謝を持って前進し、私に聞きながら前進しなさい。私はこのことを通してあなたに豊かに語っていこうと仰われます。どうぞお一人お一人の境内を祝福し、お仕事と学業を祝福してください。様、そしてお一人お一人のように神様の計画を豊かに開いてくださることをお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。アメン。報告をお願いいたします。